でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド、
こんばんは、101ケンです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は久々に一人トークになります。このところ4回連続で特別編といたしまして、さまざまなゲストに登場していただきまして、ライフテリングをお送りしてまいりました。第412回ではレーナさんという方に、登場していただきました。2月の1日に、アップした番組になります。レーナさんの大学の教員として過ごした1年を振り返っていただきました。それから博士課程の論文のまとめ方、英文なんですけれども、これについても伺いました。さらに、オーストラリアの思い出についてもお話をいただきました。そして、第413回、こちらも特別編です。こちらもですね、ゲストの亮太さんに登場していただきました。今、大学生で、理系の勉強をしている亮太さんなんですけれども、海外旅行の魅力を語っていただきました。ロンドン、マンチェスター、リバプール、バーミンガム、ニューヨーク、シンガポール、そして台北に行ってきたそうです。それぞれの場所で様々な経験をされてきた亮太さんから、海外旅行の魅力について伺いました。こちらは2月4日にアップさせていただきました。そして第414回は友高さんに登場していただきました。2回目の登場となる友高さんですけれども、働けるフィットネスクラブ、コネクトを運営されている方です。こちらは日本初のコンセプトになっているフィットネスクラブ、仕事もできて、体も動かせるという、そういう空間をこのほど12月にプレオープンしまして、今は通常営業をしているんですけれども、オープンから現在に至るまでの様々な苦労や葛藤、仲間の大切さについても語っていただきました。さらにこれからの展望などについてもお話を伺いました。仕事をしながらフィットネスもできる空間、おそらく日本初なんじゃないかと思います。新しいビジネスを始めようとしている方、トレーニングと仕事のバランスをどのように保てばよいのか試行錯誤している方にはぴったりのインタビューだと思います。働けるフィットネスクラブコネクト、どのような展開をしているのか注目していただきたいと思います。こちらは、今週の火曜日にアップ、先週の火曜日にアップさせていただきました。そして第415回、先週の木曜日にアップさせていただきましたが、コウさんという方に登場していただきました。コウさんは、一緒にオーストラリアに行ったことがある方で、今回で、全部で番組的には4回目の登場になるんですけれども、久々にご登場いただきました。コウさんは、ディズニーランドとかディズニーシー、ディズニーリゾートについて大変詳しい方で、ディズニーの魅力についてお話を伺いました。ということで、このところ一人トークをやれずにですね、特別編といたしまして、このようなゲストの方に来ていただいております。そして間もなく登場する皆さんもちょっとご紹介しておきたいと思います。いつ登場するのかというのは未定なんですけれども、まずスバル社について詳しい翔さんに、近々ご登場いただこうかなと思っております。それからですね、リキさんという方がいるんですけれども、今合宿の、自動車教習所に、行っておりまして、今北陸にいるんですけれど、時間があったら、北陸と回線をつないで現在の様子などを聞きたいなと思っていたんですけれど、ちょっと今忙しいからあんまり無理させたくないなって感じなんですけれども、もし可能だったらば北陸に いるうちに、ちょっと難しければ帰ってから、いろいろと、話を伺ってみたいと思います。それから、舞さんという方ですね。舞さんも何度もこの番組に登場していただいているんですけれども、このほど再び沖縄の方に行ってきたということで、沖縄でどのような、楽しみ方をしてきたのかというお話を伺っていきたいと思います。それから、こちらは郁也さんですね。郁也さんには、プロ野球の阪神タイガースのお話について伺っていきたいと思います。そしてもう一人は、タクヤさんという方です。こちらは宇宙ビジネスについて大変、詳しい方なので、日本の宇宙ビジネスとかアメリカの宇宙ベンチャーなどの話を伺うというような、このようなそうそうたる皆さんに登場していただく予定になっております。これまでの特別編も、そしてこれからの特別編もどうぞお楽しみになさっていただきたいと。さて今日は一人トークで、今日はですね、何のお話をさせていただくかと言いますと、最近読んだ本について、ご紹介していきたいなと思っております。第155回芥川賞受賞作の、コンビニ人間という本です。こちらは作者が村田沙耶香さんという方なんですけれど、商品などの情報からちょっと簡単にですね、この本をご紹介したいんですが、設定がですね、36歳未婚の女性古倉恵子さんという方が主人公なんです。大学卒業後も就職せず、コンビニのバイトは18年目、これまで彼氏なし、オープン当初からスマイルマートで働き続け、変わりゆくメンバーを見送りながら、店長は8人目になったという設定です。日々食べるのはコンビニ食、夢の中でもコンビニのレジを打ち、清潔なコンビニの風景といらっしゃいませの掛け声が毎日の安らかな眠りをもたらしてくれる。仕事も家庭もある同窓生たちからどんなに不思議がられても、完璧なマニュアルの存在するコンビニこそが私を世界の正常な部品にしてくれる。ある日、婚活目的の新入り男性白羽がやってきて、そんなコンビニ的生き方は恥ずかしくないのかと突きつけられるが、点々点々点点点、現代の実存を問い、正常と異常の境目が揺らぐ衝撃のリアリズム小説となっています。こちらを読ませていただいたんですが、大変、読みやすい、書き方だなと思いまして、もう瞬く間に読んでしまったっていう感じなんですが、なんでしょうね、この本、なんか自分もその世の中の歯車の一つになって生きているだけなのかなとか、そんなことを考えさせられました。またそのコンビニの仕事の大変さとか、コンビニの仕事の裏舞台とか、そういうのも学ぶことができる本だったなと思っています。なんか普段、ふと考えるようなことをなんか文字にされていて、私は個人的にはなんか共感したなっていうふうに思っています。で、自分もその世の中で歯車の一つなのかななんて思う時もあるんですけれど、その自分のアイデンティティっていうのが結構仕事に重きがある101件でして、なんだろう、人のサポートをするみたいなところが自分の生きがいになっていて、で、なんかそれこそが自分だみたいなところがあるので、例えば違う仕事を任されたときに、今までのアイデンティティがなんか通用するのしなくなるんじゃないかなというちょっと怖さを持ちつつ日々過ごしているんですけど、なんかそんな自分にいろいろな気づきを提供してくれる小説でした。 今回、読んだ本はあまりちょっと詳しく話すとネタバレしてしまうので、これ以上詳しいことはお話ししないようにしたいと思いますが、コンビニ人間村田沙耶香さん著、こちら芥川賞を受賞された、本ということで、大変素晴らしい本だなと思いますので、ぜひ、もし書店などに行く機会があったら手に取って見ていただきたいなと思います。今日はですね、教育実習へ向かう皆さんへということでアドバイスをさせていただきたいと思います。実はですね、2009年とか2008年頃に、母校の大学の教職課程で、ちょっと講師を、務めさせていただいた経験がありまして、でこれの準備、ですね、これの前とか、それからその講座が終わった後とかに、様々な情報発信をしようということで、ブログを立ち上げていたんですよね。最近は全然更新していないんですけれども、教職を目指す皆さんへということでキーワードを入れていただけると、後ろの方に出てくるかなと思います。ココログの、ブログになっておりますので、ぜひ興味のある方はチェックしていただきたいと思います。で今日はその資料を使いまして、教育実習生へのアドバイスというのを、ポッドキャストの中でもさせていただこうかなと思っています。今大学3年生の皆さんはいよいよ、新年度になりますと教育実習が始まるかなと思います。で今それの準備とかイメージを膨らませたりとか、母校へ挨拶に来たりとか、教育実習先、母校じゃない場合は見学に行ったりとか、様々なことをやっていると思います。で、そういった皆さんに少しでも参考になればいいかなと思いまして、今回はこれをポッドキャストでお送りしてみたいと思います。ではちょっとブログを読みながらところどころ解説をちょっと加えていきたいなと思っています。これすべて私が書いたものです。これ私の考えになっているので少し偏っているかもしれませんが、一つでも二つでも参考にしていただければと思います。教育実習を目前に控えた方々はとても緊張していることと思います。塾の講師や家庭教師などの経験のない方はなおさら緊張していることでしょう。塾の講師や家庭教師の経験がある方も決して侮ってはいけません。場所が学校です。授業の内容も問題集ではなく、準備が大変な教科書を用いる場合が多いことと思います。また、授業以外でも生徒の学習や生活の相談を受ける場合があります。しっかり準備をして教育実習に臨みたいものです。心で、肝に銘じてほしいことがあります。それは、教育実習は実習初日がスタートではないということです。教育実習が始まる1ヶ月ぐらい前に実習先の学校で実施される教育実習オリエンテーションに参加する日から教育実習は始まっていると考えてください。ここではそれを踏まえたアドバイスを箇条書きにしてみました。参考にしてみてください。まずホームルーム編です。1. 実習先の学校で実施される教育実習オリエンテーションへ行った際には、指導教員にホームルームクラスの状況を伺う。2. 少なくとも学級委員長、副委員長、クラスのムードメーカーの名前と顔は覚えてくる。写真表や座席表を見せてもらうと良い。3. 可能であれば教室へ行き、クラスの様子を見せてもらうと心の準備がしやすい。4. 可能であれば教育実習前にホームルームを見学させてもらう日を設けたい。5. 学級通信も発行しているクラスであれば、事前に自己紹介文を掲載してもらうと良い。これがホームルーム編です。 そうなんですよね。いきなりその教育実習の初日に、自己紹介をして始めるということもあるんですが、実際その朝の5分10分の時間っていうのが結構慌ただしいものですから、できれば事前に自己紹介の文などを提供して、学級通信に載せてくださいなんてこう頼むといいんじゃないかなと思います。意外と教育実習初日の朝はバタバタしていて、それでその教育実習の方のための時間ではないので、子どもたちは通常の学校生活を送っています。で、月曜日の朝一っていう時間帯って結構連絡事項とかが多いので、先生の自己紹介、教育実習生の自己紹介を10分も15分も取っていられないんですよね。3分ぐらいで終わらせないといけない部分があるので、できれば事前に自己紹介文を送っておくといいんじゃないかなと思いますね。続いて、教科指導編です。1、十分な教材研究です。1、間違った知識は教えない。知ったかぶって教えない。2、自分で解くのと教えるのは全く異なるものであるということを自覚しておく。結構優秀な大学の学生さんほど教えるのがあまり上手じゃないみたいな、ちょっとその変な逆説的というか、なんか矛盾しているような現象が起こるんですよね。教えるのと解く、自分で解くっていうのは違うというのをちょっと肝に銘じておいていただきたいと思います。3、実習先の学校で実施される教育実習オリエンテーションへ行った際には、教材を借り、担当する授業の範囲を伺う。教材が借りられない場合はコピーさせてもらう。もうこの時から授業準備を始めていくということですね。4番、教材研究10に対して授業で発揮できるのは3。あとの7は生徒の質問や授業の流れの変化に備えたストックと書いてあります。10準備して10は喋れないんです。10準備して3なんです。で、あとの7っていうのは質問に備えて、だから使わないで終わっちゃう場合もあるんですよね。で、塾とか家庭教師とかやった経験がある人は、教えるの結構余裕って思っている人もいると思うんですが、実際学校ではですね、問題集を解いてもらって、それを解説するっていうだけじゃなくて、教科書を使って教えるということで、なかなかこれが難しいので、授業準備は、問題集よりも時間がかかるというのをちょっと覚えておいていただけると良いと思います。5、担当するクラスの理解度、定着度、課題などを事前に聞いておく。6、可能であれば、教育実習前に授業を見学させてもらう日を設けたい。指導教員の授業スタイルを見た上で予習をするとイメージが湧きやすいです。いろいろとその授業のスタイルっていうのがあると思うんですけれども、できればその指導教官の先生のスタイルにこう合わせていくっていう形の方が生徒もやりやすいと思いますので、そこがちょっとポイントになるのかなと思います。続きまして、丁寧な板書という項目です。1、下手でもいいから丁寧に、練習すればある程度うまく書けるようになる。書いたことがないからやったことがないからというのは言い訳に過ぎない。空き時間や放課後を用いて練習すべし。2、黒板は消し方次第で綺麗に見える。横書きの場合、横一方向に消していく。縦書きの場合は縦一方向に消していくということで、例えば左から右にこう消していく場合は、また折り返してこないっていう感じでしょうかね。ここがちょっとポイントです。3、カラーチョークには役割をつけて使用する。重要な場合の色、注意する場合の色です。私はですね、授業中、白、赤、青、緑、青、5種類使っているんですけれど、白はメインとなる文字を書いて、赤、黄色は重要なところ、そして緑と青は四角で囲むみたいな形で、 結構ですね、緑と青は見にくかったりするので、これで極力文字は書かないようにアンダーラインとか四角で囲んだりとか波線を引いたりとか色付けをするように使っています。ちなみに一番見やすいのは白なので、この辺もちょっと覚えておくといいと思います。4. 可能であれば生徒に事前にノートを見せてもらう。板書計画のイメージが湧きやすいです。5番、社会科の場合、穴埋めプリントを使用している学校も多いことと思う。そのような場合は指導教員にプリントのサンプルをもらい、早めにプリント作りをすること。6. 正しい書き順で書くこと。アルファベットにも正しい書き順があるので、英語の先生は要チェックです。漢字の書き順がちょっと間違えている方が最近多いなって思っておりますので、ぜひこのあたりもしっかり、確認を、不安な、書き順に不安な場合は漢字の練習とかをやっておくといいと思いますね。続きまして、NG な教育実習生という項目に参りましょう。ここでは、教育、指導教員の視点から見て、これは NG だろうと思われる教育実習生についての典型的な例をご紹介いたします。実習前にチェックしておくと良いと思います。米印。下に列挙した NG な教育実習生は、実際に私が担当した教育実習生がそうであったというものではありません。あくまでも一般論として注意しておかないと、このような悪いケースが生じる恐れがあるというケーススタディとしての例ですという注意書きがあります。 NG な教育実習生19項目です。成人式仕様のスーツを着た教育実習生。これ例えばなんですけれど、ワイシャツ黒に、金のネクタイみたいな、ワイシャツが、黒に、白いネクタイみたいな、ド派手なワイシャツとか。ではこれ公立の学校とかでは結構言われる場合がありますよね。ワイシャツは白でお願いしますみたいな、結構厳しいところもありますよね。そしてネクタイは派手にならないみたいなところがあるので、教育実習のオリエンテーションの時にはなるべく白いワイシャツとか、なんか薄い水色のワイシャツとか、この辺が無難なんじゃないかなというふうに思います。2. 卒業生気分丸出しの教育実習生。もう卒業してから3年ぐらいが経ちますので、もう、卒業生モードで教育実習に入られちゃうと結構困りますね。これが結構現場の顰蹙になりますので、ご注意いただきたいと思います。3. 空き時間に教材研究ばかりしている教育実習生。やはり空き時間は子どもたちと触れ合ったり、先生たちからアドバイスをもらう時間にするといいのかなと思います。最近の教育実習生を見ていると、教育実習生の部屋にずーっとこもりっきりになって、授業の予習をやっていたり、あとは教育実習日誌をつけてばっかりいるみたいな人がいますね。私が教育実習をやっていた時は、できるだけ子どもたちと触れ合うことが勉強だなと思ったので、こういうのは家でやるようにしてましたね。ちょっと寝る時間を削ったり、あとは本当に教育実習が始まる前の段階で範囲を聞いておいて、ある程度授業準備をしていました。で、私の場合はもう1日目の後半からもう全部授業を任せていただきまして、1週間に多分 14,5 時間やらせていただいたりで、これちょっと時効かもしれないんですけれど、指導教官の先生が出張だった時にはもう全部朝から頼むわみたいな感じで任されたんですけれど、なんか最近はこういうのってもしかしたらダメなのかもなと思いますし、そこまでもし任されたとしてもできる教育実習生っていうのがなんか少なくなっているんじゃないかな。だから任せられないみたいな部分もありますよね。もちろん誰かいるんですよ。実習、代わりの先生とかを見ている状態なんですけれど、なんか結構私は当時任されてたなって感じですね。 4、思い出作りに来た教育実習生も、これ最悪ですね。なんか自分の思い出作りのための生徒は素材じゃねえしって俺は思ってるんで、なんかそのちょっとはしゃぎすぎてる奴らというか方々に対しては結構厳しく呼び出して注意をするようにしています。5、教員になるつもりがないことを明かしてしまう教育実習生。まあ、教員免許を、まあ、将来のために取っておくっていう形で、来ている教育実習生もいるんですけど、なんか時々教員になるつもりないんですよねみたいなことを指導教官とかに言って貧粛になっている人がいるので、あくまでも教員になる、すぐにはならなくても将来的にはなるつもりがあるみたいな形で来ていただかないとちょっと困っちゃうかなみたいな感じですね。で、6番も関連なんですけれど、就職活動中であることを明かしてしまう教育実習生。7番、出勤時間ギリギリにやってくる教育実習生。これちょっとうるさいようですけれども、ちょっと余裕を持って来ていただきたいなみたいな感じですね。8、退勤時間と同時に帰ってしまう教育実習生。これなんか労働基準法とかいろいろあって、これ権利だって言われてしまえば仕方ないんですけれど、まあちょっと退勤時間オーバーする中で、アドバイスできる時間帯っていうのもあるので、この辺は臨機応変にやっていただきたいなと思いますね。9番、これまずいんです。放課後生徒と二人きりで教室で語り合っている教育実習生。これはダメですね。特に異性の場合とかめっちゃダメなパターンなので、これはちょっとやめていただきたいなと思います。10番、生徒と携帯電話やメールアドレスの交換をしている教育実習生。11番、生徒を自家用車に乗せてしまう教育実習生。これ一般的な例ですよ。12番、勘違いしてしまう教育実習生。大して授業うまくなかったり、あとは間違えてることを教えて、実は教育実習生が帰ってから、先生たちは授業の修正をして定期試験に臨んでもらうようになるんですけれど、まあ珍しさから、生徒が、わかりやすいとかって言って、それでなんか、勘違いしてしまう教育実習生みたいなのがありましたね。私、超昔に、見た教育実習生で生意気なやついたんですけど、その人は教育実習日誌に、担任の言うことを聞かない生徒が俺の言うことなら聞いてくれて嬉しかったって書いてあって、この野郎って思ったことありましたけどね。超今は昔の話ですけど。13番、謙虚でない教育実習生。14番、書類の作成にミスが多く丁寧にまとめることができない教育実習生。なんか修正機とかバンバン使っちゃう人いるんですよね、正式な書類に。あれアウトですね。あとは最近フリクションの、ペンとかあるじゃないですか。あれはちょっと正式な書類はやめていただきたいなみたいなところがありますので、ボールペンなどできちんと書けるように、ミスを少なくして書けるようにしていただきたいと思います。15番です。実習控え室の机上整理ができていない教育実習生。16番、研究事業の会場準備片付けを自ら進んで行わない教育実習生。17番、実習が終わった途端に茶髪ピアスに変身し学校に現れる教育実習生。これはちょっとね、教育的によろしくないんですよね。なんだこれ、実習期間終わればいいんだみたいなのをちょっと生徒に植え付けさせてしまったり、軽く俺はおしゃれなんだよみたいな感じで文化祭とかひょこっと来られちゃうみたいなの、うんとやめてほしいなと思います。18番、ブログや SNS に教育実習の赤裸々な日記や写真を掲載する教育実習生。これ思い出作り満載です。そして19番、一発芸で受けを狙おうとする教育実習生。これ授業がね、結構面白ければいいんですけれど、くっそつまんねえのにこういうことやられるとイラッとするので、この辺はちょっと気をつけていただきたいなと思います。 さて次は教育実習後、事後に行うことということでまとめました。ここでは教育実習の事後にすることという観点でアドバイスさせてもらおうと思います。まずは教育実習の最終日までにしておいた方が良いだろうということをアドバイスさせていただきます。1、アンケート、生徒向け。自分の授業はどうだったのか、生徒の生の声を聞くチャンスです。指導教員のアドバイスはかなり参考になるものですし、鋭いアドバイスが多いはずです。ただしそれは教師という立場からの視点で述べられていることがほとんどです。生徒の生の声を聞くというのは、違う視点であなたの授業を振り返るきっかけになるのです。きっと意表をつくコメントが返ってくるはずですし、その内容を真摯に受け止めることで、あなたの授業技術は向上するはずです。私自身、教育実習に書いてもらった授業アンケートは、今でも大切な宝となっています。原点に戻りたいときにアンケートを読み返し、振り返るようにしています。教育実習中だからこそ、キャッチできる声かもしれません。では、実際、どのような視点で質問をしていけばよいのでしょうか。質問項目について具体的に提案させていただきます。まず、大前提として、生徒にとってあまり負担にならないように、大まかな質問項目を用意しておきます。なおかつ、ある程度生徒が自由にコメントできるような空間を確保しておくことも必要です。一つ目、説明の分かりやすさはどうでしたか？自由に書いてください。次、授業のスピードについてはどうでしたか？自由に書いてください。次、声の大きさはどうでしたか？自由に書いてください。板書の見やすさはどうでしたか？自由に書いてください。もっと引きつけられる授業にするためにはどうしたらよいでしょうか？自由に書いてください。その他コメントやメッセージを書いてください。こんな感じでアンケートを用意するといいと思います。そして授業評価シート、研究授業に来てくださった先生方向けです。研究授業の教室の入り口に自分で作成した授業評価シートを置いておくとことをお勧めします。学校によってはあらかじめ用意されているところもあります。自分で作成する場合は先生方の時間をあまり取らせないようにおおむね選択式のものにし、最後にコメントを書いてもらうスペースを設けると良いと思います。例えばこのような形はどうでしょうか。導入54321、展開54321、結論54321、板書54321、総評54321、そして最後にコメントアドバイスいただければ幸いですと。そして最後にお忙しいところありがとうございましたのお礼のコメントを書くことも良いと思います。参考にしてくれた先生の名前を書く欄も設けると良いと思います。そしてできればその日のうちに、つまり研究授業の日のうちに直接、参観してくれた先生のところへ行き、お礼を直接言い、そこでいくつかアドバイスをもらうようにすると良いと思います。どの先生方も忙しい時間を割いて参観してくれているはずです。しっかりアドバイスを聞くようにしましょう。次に教育実習後したらどうだろうというアドバイスをさせていただきます。やはりお世話になった教育指導教員の先生には手紙を書くべきだと思います。教育実習の生の中には、クラスの生徒一人一人にメッセージを書いた手紙やカードを送ってくれる人、もちろん学校宛にまとめてもいます。参考にしてみてください。ということで、まもなく教育実習が始まろうとしている皆さんにとって、こちらの方参考になるのかなと思いまして、今日は一人トーク、教育実習生へのアドバイスということで、お送りいたしました。なんかちょっと今日教員志望じゃない人にとってはつまんなかったなと思うんですけれども、また聞いていただきたいと思います。
ここで101ケンさんに代わって、ケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。iTunes ストアにあります検索バーに、ケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。iPod などに入れて、ぜひお楽しみください。 つでもどこでも何度でも。